人生の先輩である人から年を取るっていいわよと言われたことがあります。若い頃の先が見えない不安、何を基準にしてどのように考えたらよいのか決断できなくて、悶々とした不安定さの中で、きっと年を重ねるごとに心の平穏、いろいろなことへの、または自分に対しての需要ができるのだろうと、どこかで年を重ねることへの楽しみ、期待を持ってきました。ところがいつまでたってもその時は来ないどころか、ますます自分自身への不安や煩い、無力感、人を見てどちらが優位になるんだろうかと絶えず人と比較している自分がいるのです。そんな中で出会った御言葉が今日の箇所であるマルコによる福音書10章35節から45節でした。とイエス様と弟子たちは今エルサレムに向かって旅をしています。つまりイエス様はこれからの十字架に向かって進んでおられます。35節、ゼベタイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。このゼベタイの子ヤコブとヨハネはイエス様にお願いをしています。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエス様が何をしてほしいのかと言われます。イエス様は自分に求めてくる人に対して何をしてほしいのかと、その望みの内容を聞かれます。この今日の箇所のすぐ後には盲人バルティマイの目を開かれたことが記されています。イエス様が通りかかるのを気がついて大声で叫んでいます。その叫びにイエス様は何をしてほしいのかと聞かれています。この他にもイエス様が何をしてほしいのかと聞かれている箇所がたびたび出てきます。私たちは自分自身が何をしてほしいのか、実はよくわからないのではないでしょうか。イエス様は自分の願いが何であるかを自分自身に問い、明確にすることを私たちに求めておられます。二人の願いは、イエス様が栄光をお受けになるときに、一人は右に、もう一人を左に座らせてくださいということです。このヤコブとヨハネですが、マルコの一章を見てみますと、二人が漁師であることがわかります。そしてそのときにガリラヤ湖で船の中で網の手入れをしていたときに、イエス様から私についてきなさいと招かれて、すべてを捨ててイエス様に従いました。しかし今この二人にはもっともっと欲しいものがあるというのです。この記事と並行記事にマタイによる福音書の20章20節を見てみたいと思います。 39ページです。39ページ、マタイによる福音書20章の20節のところを読んでみます。その時ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し何かを願おうとした。マタイによる福音書ではここに一緒にいるのはイエス様と弟子、それに弟子の家族の人たちもいて、みんなの食事や洗濯など身の回りの世話をしていたようです。母親は内心、このままイエス様の後についていってどうなるんだろう、弟子が12人もいる中で我が子は認めてもらえるんだろうかと、親である心配も当然あったと思います。母親もヤコブとヨハネと同じ求めをイエス様に願っています。親として子供たちの幸せ安定を願うのは当然のことでありますし、二人の願いは私たちにもとてもよくわかります。悪いことではありません。誰が一番偉いのかをめぐってカファルナウムに行く途中でも弟子たちは論じています。弟子たちにとって自分の地位は最も重要なことでありました。人は強くありたいと願ってはいても弱くなりたいとは願いません。常に人の上に立ちたい、人よりも自分の方が優れていたい、そのような思いに支配され、その誘惑にさらされています。この出来事のすぐ前にはイエス様が弟子たちと一緒にエルサレムに登っていく途中、この先に起ころうとしている十字架と復活の予告がされています。8章9章にも十字架と復活の予告がされていますので、これで3度目の予告となります。しかし弟子たちには何のことだか全く分かっていません。イエス様の十字架と復活の話に恐れを覚え、これ以上聞きたくないと耳を塞ぎ、心を閉じて分かろうとしないでいました。イエス様が毅然として先頭を歩いている姿に一層恐れを覚えたと思われます。その話題を避けるかのように全く的外れな願いをしています。弟子たちが自分で作り出したメシア像に基づいて自分を満たす願いをしています。信仰の中にさえこうしたエゴがあり、自分の功績や栄誉を第一に考え、人を出し抜く思いがつきまとうものです。イエス様はこの私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるかと問われています。杯というのはイエス様が受ける苦難を表しています。また人間の罪に対する神様の怒りを表しています。そしてこの杯の後にはバプテスマという言葉が出てきます。バプテスマは神様からの定めを受ける面が強く、杯は自ら進んで取る意味合いがあります。イエス様の問いに弟子たちは イエス様の御心を全く理解できないです。いとも簡単にできますと答えています。この時イエス様はこの弟子たちが今は的外れの願いや間違った考えをしていても、やがて聖霊の導きによって弟子としての正しい歩みへと、そして信仰を持った者の歩みへと作り変え導いてくださること、しかし神の国でのそれぞれの役割を決めるのはイエス様ではなく神ご自身であると教えられました。そのやりとりを聞いていた他の十人の弟子は腹を立て始めました。彼らもまた自分たちの序列が気になっていました。自分たちも偉い支配者や権力を振るう者になりたいと思っていたからです。マタイ、マルコ、ルカによる福音書には最後の晩餐の席でのことが記されています。その席でも自分たちのうちで誰が一番偉いだろうか議論しています。罪人をあがなうために十字架の苦しみを負うことを決意して身を圧倒するように迫ってくる苦難の道を歩もうとされているイエス様と、弟子たちの思いにはなんと大きな開きがあることでしょう。弟子たちの心はどこまで鈍いのでしょう。43節を言いますと、しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。その理由は、人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのであることを明らかにされました。イエス様は弱くなること、自分が苦しみを受けること、自分が命を捨てること、自分が捨てられ恥ずかしめられ唾をかけられ殺されました。そのことが私たちの救いとなったのです。弟子たちとの大きな食い違いがあって、イエス様は神のことを思いなさい、あなた方は神のことを思っていない、分かっていないと言われました。神のこととは下がっていくことであり、弱くなることであり、苦しみを受けることであり、死ぬことですと言われるのです。しかし死んで終わってはいないのです。三日目によみがえるのです。死からの勝利があるのです。私たちは高く上がること、自分がうまくいくこと、自分が人よりも高い席に座ること、自分が自分がと主張します。しかしイエス様はそんな私たちに、下に下がりなさい、弱くなって十字架を追いなさいと言われます。自分が苦しい時は誰からも見放され、一人ぼっちで深い闇の中でもがいている気になります。自分の弱さと無力さに 沈んでしまいそうです。しかしこの私の下で私たちよりも下がって支えてくださる方がおられます。私におんぶしなさい、私がここにいるから安心してきなさいと言って手を差し伸べて一緒に歩いてくださる方がおられるのです。どんな出来事の中でも変わることなく私たちを愛し、私たちを担いつつ共に歩んでくださるお方がおられるのです。ここでフィリピの信徒への手紙2章6節から8節を見てみたいと思います。363ページです。フィリピの信徒への手紙2章6節から8節。この御言葉は私たちは今まで何回も聞いたことのある御言葉です。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。神そのものであられた御子キリストが人間となられました。ご自分を無にして使える者の姿を取り、十字架の死にまでも従われました。それほどまでして私たち人間を救うためにでした。イエス様がこの世に来られたのは神と人に仕えるためでした。私たちに価値があるからでもなく、私たちに誇ることは何もないのに、神様の無条件な愛があり、神様の一方的な深い愛がありました。今日からアドベント第3週に入ります。2週間後にはクリスマスを迎えます。この世の最も貧しい、暗く冷たい、悪臭が充満する馬小屋に救い主イエス様は人知れずお生まれになりました。馬小屋は宿屋の親切さを表しているのではなく、むしろ私たち人間がイエス様を受け入れようとしなかった印です。そしてこの世を表しています。イエス様は罪がはびこるこの世のただ中に、希望を失い孤独な私たちのただ中に最も低い身分になってきてくださいました。私たちの不信仰をご自身の身に担い、神の命のもとに立ち返らすためにその馬小屋にお生まれになりました。ここから十字架に至るご生涯が始まっていくのです。そしてそのようにして罪人である私たちを愛し、私たちと共にいてくださいます。聖書には天地創造の物語が創世記1章2章に記されています。その中には何度も繰り返して出ている言葉があります。神はご自分にかたどって人を創造された、この言葉です。神にかたどって 創造されたという言葉です。神様は私たち人間を神にかたどり、神に似せて作ろうとされました。私たち人間をこよなく愛して、神の似姿として創造され、救い主イエス様を私たちのところに送ってくださいました。私たちはそのイエス様を見つめて、イエス様に習っていくものとして祝福され、招かれているのです。お祈りをお捧げします。恵み深き天の父なる神様、あなたは私たちを罪からあがない、私たちが神様の命に生きることができるようにイエス様を送ってくださいましたことを感謝します。イエス様を仰ぎ、イエス様の愛に習うものとしてください。私たちは互いに許し合い、使い合う交わりへと導いてください。感謝と祈りと主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。